今夕はイザヤ書の61章を共に見てまいります。61章は主がナザレの街道で読まれたこの予言が成就しますと、成就しましたと語っている箇所です。短い、この11節までの章ですけども、ご一緒に購読して、祈って御言葉に向かいましょう。イザヤ書第61章1節から11節。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ。シオンの嘆き悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる。他国の人は立って、あなた方の羊の群れを飼い、異国の民があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなる。あなた方は恥に変えて2倍のものを受け、人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえ人々は自分の地で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが自分のものとなる。彼らの子孫は国々のうちで、末裔は諸国の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。ご一緒に、はい。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が正義と賛美をすべての国々の前に芽生えさせるからだ。天の父様、あなたの救いが成就する幸いをここに歌われ、また記されているこの御言葉を読むことを許されましてありがとうございます。主イエス様もこれらの御言葉に親しみ、また一つ一つ予言を成就して行かれました。そしてここに記されている予言が私たちの、また私たちの子孫たちが一つ一つ成就するのに預かって行きます。どうか御言葉に生かされ、御言葉に生きる幸いを私たちが確信持って日々臨むことができるように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。 この箇所は冒頭に書きましたけども、週末における救いの完成の幸いが描かれている内容でありますけども、段落ごとにもちろんイザヤが記したんですけども、語り手が変わっています。テキストにも記させていただきましたけども、主の霊が私の上にあるとあるのは、主のしもべとして予言されています救い主を指しています。そして、4節から7節までは、これは、イザヤが、民に対して、語っている言葉です。そして8節の、鍵括弧の部分は、8節から9節ですね。それは私は主とありますように、父なる神が、語っておられます。そして改めてこの救いの成就に、イザヤは10節11節と輝かしい、週末の救いの完成を待ち望んで、喜び、歌っています。このように分かれていて、神様の救いの御業がどのように繰り広げられるかが輝かしい予言として語られています。この段落ごとに確かめてまいりましょう。実はこの、1節から3節の、予言は、イエス様が、読まれた街道で読まれた箇所です。そこを、お読みいたしましょう。ルカの福音書の4章の18節から21節です。テキストにも抜き書きしてますので、それを見てくださっても結構です。イエス様が、一通り、最初の働きをなさった後、故郷のナザレに行かれた、その街道での出来事が記されています。残念ながら故郷の人たちは信じなくて、そればかりかやがて、驚きつつもですね、イエス様を崖から落とそうと、までしてしまいます。そんな中でもこの故郷に行ってイエス様は働きを続けておられました。16節から21節まで拝読一緒にいたしましょう。声を合わせてお読みしましょう。ルカの福音書4章16節から21節、はい。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目は、イエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。イエス様は、 今日この聖書の言葉が実現しましたと宣言されたのです。イエス様は山上の説教で御言葉を、律法を廃棄するためではなく成就するために来たのですと宣言されました。イザヤにはこの主のしもべ救い主の言がこれまで来て見てきましたようにたくさん記されていて、キリストはその一つ一つを成就して行かれ、またやがてその予言の通りに十字架で死なれ三日目によみがえられます。そしてさらには聖霊を下し教会と共に働かれ、そして終わりの日に再臨されて裁きをなさいます。今ルカ伝で読みましたようにこの、イザヤ書60章1節から3節の途中まで読まれて成就しましたとキリストは宣言されました。残りの部分はまた、裁きそして救いの完成そして栄光を、これから導いて行かれるのでした。イエス様はこの囚人には釈放を告げと、そして主の恵みの年というところで2節の冒頭ですね、そこで読むのが終わりました。恵みの年を告げるためにと、まだ復讐の日を告げる宣言することはこれから先です。この61章の1節から3節の箇所イザヤ書から確かめてまいりましょう。神である主、それは天の父です。そして主の霊、それはご聖霊です。そして私とあるのが主のしもべ救い主、そう捉えて読んでください。この主のしもべ油注がれ聖霊に満たされたお方は何をするためか、何をするために来られたか、ここに明かしされています。メシア、キリスト、油注がれた方は旧約聖書で油注がれて特別な使命を与えられました祭司、預言者、王、それらの働きをやがて一身に追って来られるお方です。キリストは私たちのために贖いをなし、そして取りなす祭司として、また神の言葉として生ける主の御言葉をご自身語られました。また予言を成就して行かれます。また王として民を治め裁き導いて行かれます。旧約時代のこの油注がれた祭司や預言者王はキリストを予表するために立てられた働きでした。61章の1節の2行から この方が使わされた、そして油を注がれた目的が列挙されています。貧しい人、心の貧しい人ですね。主にへりくだって聞こうとする方たちに良い知らせ、福音を伝えるために、そして傷ついたものを癒すために、心が傷ついた、まさに人はみんな罪によって心が傷つけられ、本来の働きをできなくされています。喜びの知らせを伝え回復するために救い主は使わされました。そのために油を注がれ、聖霊に満たされ、キリストの上には御霊が無限に注がれていました。こうして罪に捕らえられた者、悪の手に捕らえられた人々を解放し、釈放、解放されることを告げ、こうして恵みの時代をもたらすためにキリストはまず来られました。我らの神の復讐の日を告げとありますが、つまり正しい報いを与える、裁きを与える働きをキリストは人となって来られた救い主として父なる神から委ねられていました。刑罰を与える前にまず救いをもたらし、そして救いを拒んだ者に裁きをもたらすためにキリストは再び来られます。同時に死の義をしたい求める者は多くの悲しみや嘆きを経験いたしますけれども、その労苦の報いを与えるためにも主は裁きを行われます。そしてこのように救いが全世界に広がる異邦人の時が終わると、福音を拒んでいたイスラエル人たちも救い主を信じるようにされ、そして散らされ、そして多くの迫害を受けてきた民に慰めを与えます。彼らは主を信じなかったゆえの苦しみもあり、またユダヤ人ゆえの苦しみも経験してきましたけども、それに代わって賛美の街灯、賛美のコートですね、を身につけ、そして誉れある名をいただいて呼ばれます。義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれると、神様が良い地にしっかりとした木として揺るがないものとして立っていけるように回復してくださるのです。その点でイエス様はこの予言の最初の部分は成就させましたけども、その後の働きも成し遂げて行かれます。この救い主への予言の言葉、それを受けてイザヤは預言者としてイスラエルの解放を民に告げます。4節から6、7節までですね。これから、イスラエルはますます困難な時代に陥り、すでに北王国は滅亡しましたけども、南王国もまた、バビロニアに、滅ぼされようとしています。包囲され、 城内には飢饉、そして飢えが、そして病が臨み、ついに敵が攻め上って行きます。城壁をまた塔を打ち壊して、たちまち陥落します。そしてキリストの時代にエルサレムは先に捕囚から帰ってきて建て直しましたけども、改めて再建されて、イエス様の時代神殿も再建されていたのですけれども、やがて人の時代にエルサレムはローマに反逆して滅ぼされてしまいます。しかし廃墟を建て直し、荒れた跡を復興し、そして平和な都となってゆきます。回復されたエルサレム、またイスラエルは諸国と平和の関わり、しかも前の預言書に、前の章にありましたように、諸国もまた主を慕い求めて、このエルサレム、回復されたエルサレムに登ってきて仕えるのです。五節には異邦人が主に、また主の民に仕えることが告げられています。五節を読みします。他国の人は立ってあなた方の羊の群れを飼い、異国の民があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなると。こうして、異国の仕える方たちに支えられて、イスラエルの民は6節にありますように主の祭司として仕えます。そして捧げ物で豊かにされるのです。7節、あなた方は恥に変えて2倍のものを受け、人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。末ゆえ人々は自分の地で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが自分のものとなる。かつて、イスラエルの民はエジプトを脱出するときにエジプトから剥ぎ取りました。そのときは懲らしめを受けて、出て行ってもらわないと困るという感じでしたけども、それよりも勝った幸いをいただいていますね。回復された、イスラエルの民はエルサレムで、同じ主を信じる異邦人たちに仕えられて、そして支えられていくのです。こうしてその喜びは永遠とされます。この回復の予言をイザヤは喜び勇んで語りました。ついで8節9節、この約束を主が彼らの苦しみに豊かに報いて与えると宣言しています。8節9節をもう一度お読みいたします。誠に私は主、公正を愛し、不法な略奪を憎む。私は真実をもって彼らの技に報い、永遠の契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、末裔は諸国の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は 皆彼らが主に祝福された子孫であることを認める。主はこれから滅びようとする民に向かって語っているのですけども、神様は彼らを守り、そして子孫が残るようにされ、やがて約束の通りに豊かな祝福をいただきます。八節の最後の行に、永遠の契約を彼らと結ぶと。この約束は救い主によって成就いたします。かつて律法を守れなくて廃棄されてしまうような契約ではありません。そして彼らの誉れは全世界に知れ渡るというのです。そして全世界から主を礼拝するために諸国の民が集まってくるのです。こうして回復されたイスラエルの民は人々に信頼され、また良い評判を得、そして尊敬されて共に主に仕えるのです。こうして天国が完成していきます。この言葉を聞いてイザヤはもちろんこれからの苦難を承知していますけども、最終的に祝福に至る神様の約束は必ず成就すると覚えて喜び勇んだのです。これが預言者の心です。ヘブル人の手紙の一章を開いていただきますか。一節二節をお読みいたします。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時に御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られましたとあります。イザヤもまた預言者の一人として、この預言が今の時代には起こるのではなくても、やがて子孫たちがそれを受け継ぐと、そして全世界の人たちがこの祝福に預かる。預言者はこれらを示されて、だから今困難な時代があっても将来に希望を持って民を励まし、そしてこの預言の書が保たれるように尽力し書き残したのです。それは私たちの心でもあります。私たち特に年配の者たちは、わかりませんけれども、死の再臨をですね、見ないまま、地上の生涯を終えることが多いでしょう。今の若い方たちもそうなるかもしれません。しかし、待ち望んでいたことを証しし、そして子孫にその希望をつないでいくんです。信仰は、 文書だけで残してはなりません。生きた証を、生きた証とともに受け継いでいただくのです。そうされて、私たちは連綿と保たれてきた信仰を今受け継いでいます。そしてそのバトンは将来に渡されていくんです。私たちはこのイザヤの喜びと楽しみを自分のものといたしましょう。私は主にあって大いに楽しみ、私の魂も私の神にあって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が正義と賛美をすべての国々の前に芽生えさせるからだと。この11節の言葉が、今この船橋でもここに成就しています。イザヤが、天でどれぐらいのことが知らされているかわかりませんけども、全世界で、この日本でもこの船橋でも、主の御業がなされ、正義と賛美が芽生えている。やがて殉教したとされるイザヤですけども、労苦が無駄でなかったということを喜んでいることでしょう。私たちの労苦も決して無駄になることがありません。ですから、確かに困難はありますけれども、喜びと希望を持って、主と共に歩み、そしてその信仰を証しし、受け継がせていきましょう。この働きに、主は永遠のご計画を持って備え、主は御子を使わし、そして十字架の救いを永遠の契約として用意されましたから。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、この素晴らしい祝福に今預かり、また担うものとされている恵みを感謝いたします。どうか主が来られる時まで、また地上の召しが全うされるまで、どうか私たちを喜びと希望を持って明かするものとして導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。